社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。で、その、東証一部の有名企業で、新規インフラ事業の立ち上げ、などをなさるんですが、はい、その、会社では、役員までやってらっしゃいますが、はい、思い出とか、どんなことあったなんて、ございますでしょうか。
ありましたね。今とは生活が全く真逆でした。面白くて仕事自体は辞めたくはなかったので、まあ、のめり込んで、こういう性格なので、夜中までやって終電で帰ってきて、また朝早朝出てって、それが何の苦でもなかったんです。当たり前のようにやってました。
これはなんか面白さってどんなところが面白かったんです
か。そうですね、やっぱり最終形が自分でこうやろうっていつも描くんですね。そこにどんどんこう向かっていくのがとにかく面白い。あと、まあ、人を育てるのもすごく面白かったっていうのもありますけど。
だから役員まで、上場企業、東証一部上場企業の役員にまでなられるっていうのはちょっとすごいことなんですが、はい、その役員になられた部分はなぜなれたなんて思い、うん、なんか考え、分析なんかなさったことありますか。
モデルケースを作るのにちょうど良かったんだと思います。おそらく。時代の流れとして。うん、で、今ただ。
女性役員という意味合いでおっしゃって
ました。そうです、はい。ただ、まあ、好んで欲しかったわけではなかったんだと思うんですね。いらない部署というか、どうしようもないところを与えてやろうぐらいなところだったと思います。
いや、そんなことはないと思うんですけども。でも、なんか仕事がやっぱりできるから、役員になってらっしゃると思うんですけども、役員自体は内部統制、バックオフィスを管轄ということなんで、はい、いわゆる管理部とか管理本部とか言われる部署に近いところをやってらっしゃる。
そうなんです。まあ、実はもう本当営業部隊をずっとやってたので、営業部が良かったんですけど、とてもとても女性にそこは任せられなかったんじゃないでしょうかね。なので、誰もやりたがらないところに押し込まれました。
なるほど。その役員時代の思い出なんてございます
か。ですね、本当に無理難題はものすごくありまして、でやっぱり、まあ、辞めさせたい人間っていうのに企業の中には結構いるわけですよ。ただ上場企業なので、じゃあ明日辞めてくださいというわけにはいかない。いかに使うか、いかに丸く収めるか、そこをできるよねというふうに言われまして、まあできないと言われたくないので、まあできますよというところで、まあやってたことではあるんですけど、ただそこが良かったと今となっては本当に思ってます。
非常に難しい仕事を任されたわけですが、当初はお嫌じゃなかったですか。
嫌だったです。関係ない仕事だなと思ってましたけど、まあ、やるしかないということと、あと数字を作らない部隊ではあって、コスト部隊、いわゆるコスト部隊なわけですよ。ですから嫌われる。ただそのコスト部隊から私は数字を上げてやろうと思いまして試行錯誤しました。
さすがですね。そこはさすが松永社長って感じですが、数字上げるって何で数字上げようと思ったの。
結局営業ではないので数字上がらないじゃないですか。どれだけ削減するか、どれだけ穴があるか見つけようと思ったんですね。で、穴を見つけて最終的に、まあ、いくらか誰も見つけられなかった数字の穴を見つけて、そこを取り戻したという。
どんなことを事業をなさったんですか、その数字を取り戻すという。
ですね、社宅管理とかいろんなこともされたんですけど、細かなことにやっぱり目がいかないんですよ。営業会社なので、本当ちっちゃいことではあるんですけど、まあ、社宅にかけてた火災保険とかいろんなもの解約を一切やってなかったんですよ。
なるほど。
もう中間に入ってる不動産業者にこう任せっきり でそこは不動産やってたんでちょっと得意ではあったんで、あれなんかおかしいなっていうところで全部解約後追いでかけてきました。
なるほど。それは大変ご評価されたんじゃないですか。
そうですね、こんなにあったのってびっくりされました。
素晴らしいですね。でその後、子会社を買い取ってらっしゃるというか、はいはい、子会社の方も担当なさったと。
そうです。はい。
子会社はどんな事業なさってたんで
実はですね、ゲームです。
すか？ゲーム？
はい。
ゲームを作ってる会社
そうです。ゲームを作る方の会社。あと、まあ、他のいろんなこともやってはいたんですが、時代がちょっと早すぎて。
ゲームは松永社長、ご興味あったんですか？
全くありません。
でも担当なさったってことですか？
しました。はい。
なんかそのゲームの方も、じゃあ少し携わったということでいらっしゃいますよね。
中身は携わったわけではないんですけども、そこに携わる方たちといろんなお話をさせていただいて、なので今でもそのプログラマーですとか、そういう方たちからいろんなご相談を受けたりとかはして、まあ今の仕事にちょっとつながったりをしてるんですけども。
だからゲームも詳しいということで
作るまでの工程はよくわかります。
すね。なるほど。ちょっと、すごい経歴で、私の視点は松永社長じゃなくなってきてるので、ちょっと今びっくりをしてますが。素晴らしいですね。で、その子会社を買い取り、商法変更して、そのまま事業を、お勧めになってらっしゃるということなんですが、
はい、そうです。
その事業っていうのはゲームですか？ゲーム
いや、
以外
違
の
い
で
ます
。
す。ゲームの会社と、あとバックオフィス事業っていうのもやってたんですね。あらゆる切り離した会社のバックオフィスだけ自分のところに戻して、で、そこを受託するというのをこう何社もやってたので、それをそのまま引き継ぐという形でやっております。
その子会社を買い取るということは独立ということになるんでは
い、
すが、
そ
そ
う
の
です。
辺
はい。
は、親会社様、上場企業様は、すんなり、お認めになったんで
そうですね、いらないという。
しょう。なるほど。なんか、その、つまりそれで社長になられるわけですが、怖さとかはなかった。
全くないですね。年齢もある程度のところ来てたので、まあどうにか自分で生きていかなきゃいけないなとは思ってたんですけど、まあ年齢も年齢なので、まあどこかへ入るということは全く考えてなかったんですよ。やるなら自分でやるしかないと思ってましたので、まあいよいよだなっていうぐらいでした。
なるほど。まあ、ご経歴からすると、はい、社長経験者でいらっしゃるんで、怖さはないのかもしれないですね。なるほどと思いますが。で、その子会社は、どんなふうな事業を展開して、どんなふうに伸ばそうみたいな戦略的なものはございましたでしょうか？
甘かったんですね。でもそのまま引き継いでやればなんとかなるだろうぐらいに考えてたんですけど、まあ直後やっぱりコロナ禍もありまして、まあどんどん取引先がちょっと減っていってしまったっていうのが非常に大きかったですね。なのでちょっとやり方も頭の中も変えなければ今後やっていけないなと思って、実はオンラインっていうところに、まあ、飛び込んだというところではあります。
なるほど。で、それが今のリベテ様ということでよろしい
はい、
では す
い、そう
か？な
で
る
す、
ほど。
おっしゃる通りです。
そうしましたら、リベテ様の、まあ、宣伝があったら事業内容をお教えいただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか？
そもそもの母体はバックオフィスの自宅、今でもやっております。ただ、そのオンラインの中で、実はちょっと、まあ、そこで営業をしようと思ったんですが、なかなかリアルとオンラインって違うというところに気がついていなかった自分の甘さがすごくありまして。あ、これは違うと、リアルの方に持ってくるっていう、もうそこを捨てないでやっていけないなと思いまして、で、まあその中で自分が持ってるもの、まずはちょっと、まあ本当に利益上げていかなきゃいけないので、持ってるものでコンサル事業を始めました。で、そこで、はい、まあ社長様のコンサルとかいろんなものを通貫して、売り上げを上げるためのコンサル、そこをさせていただいてたんですね。
なるほど。なるほど。
で、その、はい、その後、その社長さんからいろんなご相談を受けて、で、まあ私が某通信会社にいたということもありまして、DX って何なの？って質問がすごく あったんですよ。で、で、なんで知らないんだろうなって、こう、まあたまたま知ってたって私があったんですけど、どういうことですかって聞くと、わからないところにお金も毎年毎年取られるんだよと。で、まあ、毎月またかかってる。で、これ何なの？ って言われて、あ、じゃあそれを説明する会社というか、きちんとする会社、どっかにあるんじゃないかなっていうことで、探したんですけど、実はどこ探してもなかったんですね。なので、ああ、ないんだ、こういう会社って思って、だったら私がやったら早いなと思って始めました。
これは DX 工房というふうに書いてらっしゃいましたけど、そちら
そう
が
です。
その事業であります。
はい、
で、
そうで
基
す。
本的には DX の何でも相談を受ける感じでいらっしゃるんですか？
受けるというか、もともと先ほどもお話したように、技術者も私結構知ってるというところで、技術者側とその DX を推進したい、やりたい、導入したい会社側をこう結びつける間ですね。ただ、この間がもう本当にブラックボックスだったんですね。で、このブラックボックス、とにかく明確にしようと。お金を払ってくださるその企業の方が、何に対してどれかかってるっていうのをご理解していただいてからお金を払っていただきたい。で、あと技術者の方も、非常に実は技術者の方ってお金を稼いでないんですよ、本当は。特に日本は。正当な報酬を得られてないっていうところもあったので、そこをうまく組み立てたいなっていうのが根本でした。
リスナーの皆様も、もしよろしければ DX 何かございましたら、松永社長にご相談いただければなと思っております。そうしましたら、全く違う質問もさせていただければと思います。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしまして、らしいなと思って、見てたんですが、好きな空間、一人の時間というふうにお答えいただいてるんですが、割とお一人とかお好きなんですか？
大好きです。
お一人の時はどんなことなさってらっしゃるんですか？
本当に好きなことをやってるので、一番は料理がとてもとても趣味的なものがあって、好きなお酒を飲みながら好きな料理を作ると頭の中が仕事とは全く関係ないところに行くんですね。それが私にとってはリラックス空間です。
なるほど。なんか、ちょっと今までのインタビューとは違って、大変女性らしい感じが出てきて、幅広いですね、松野社長はね。もう、あちこちどちらもなんか全部通用するようなタイプの社長様でいらっしゃいますが、大変
と
素
んで
晴
も
ら
な
しい
い。
ですね。で、もう一つ、座右の銘もお聞きしまして、これも、ケセラケセラというですね、よく使われる言葉ではあるもののということで、こちらを選んだ理由というのは何かございますでしょうか？
ドリス・デイが好きだったっていうのもありますけどね、もともとこう歌ってた。ただ、ずっと営業をやってたじゃないですか、長かったんですけど、こう車を運転しながらずっとかけてたのがその曲だったんですよ。でも嫌なこともすごくありました。もう数えきれないぐらいありましたけども、まあでもどうにかなるかなって思わないとやっていけなかったんで、もうその曲がポンと流れてくると、まあいいかっていう。
なるほど。今までのインタビューの通りの座右の銘で、ちょっと、すごいしっくりくる感じで、素晴らしいですね。ケセラセラらしいご人生を歩んでいらっしゃる感じがいたしますが、最後のご質問なんですが、この番組、全国、全世界の社長様、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
私はですね、来るもの拒まずという性格でした。当然世の中ですから、嫌なこととか、やりたくないことだらけだと思います。ただ、その中にも自分の成功の、鍵が必ず眠っているので、まずは足を入れてみる、突っ込んでみるというところが成功の秘訣かなと思っております。
まずは、足を突っ込んでみると。ちょっと私も何でも突っ込んでみたいなと思います。ありがとうございます。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。松永社長さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日の社長に聞く in with は、リベテ 株式会社リベテの代表取締社長松永孝子社長様でいらっしゃいました。すごいですね、上場企業の役員もやりやって、不動産もやってスタイリスト的なこともやりながら結果的に DX 工房という、リベテという会社を立ち上げてという感じで、まあ社長らしい社長様でいらっしゃいますね。そして女性、もちろんご結婚もされり、ご主人は亡くなって、あと、まあ、お子様もいらっしゃってみたいな感じの中で、社長様らしい社長様で、本当に素晴らしい社長様ですね。で、何でも足を突っ込むということですか、来たもの拒まずということですか、うん、私もそういうふうにしていかなきゃいけないなと、本当に思いますね。こういう松永社長様みたいな方に、大活躍いただいて、ビズオンもすごい使っていただいてまして、ビズオンのことを褒めていただいてますが、ぜひ皆様もビズオン、使っていただけたらと思いますが、松永社長様みたいにですね、ビズオン使ってうまく成功していっていただけたら嬉しいなと思います。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。